誠に主はあなたの先祖たちを喜ばれているように、再びあなたを栄えさせて喜ばれている。
そうですね、まずですね、モーセの中には当然ですけども、イスラエルの民をこの聖書の神は選ばれて、そのイスラエルの民を導くことを中心に世界を導かれているわけですね。今もそれを続けておられるわけです。神は最初の人アダムをエバを作られ、豊かな関係を育まれていました。しかし神の約束に彼らは背いて神から離れてしまったわけです。そして自分中心に、自分を一番という立場において生きる、まさにとんでもない罪を犯した。そしてそれをずっと私たちは継承するわけですね。だから生まれながらにしてみんな罪がある、神から離れ、自分を一番、自分を神の立場に置く、これこそが罪だと聖書は言います。でも神様はですね、何とかしてそれを元通りに回復しようと、もうその罪を犯した直後に、この罪をですね、本当にこの影響を与えるサタンのこの敵を置くと言われたわけですよね。そしてイスラエルの民には十戒というですね、十の戒めを与え、イスラエルの民が神の民として整えられ、環境を回復していくように導かれ続けるわけです。しかし民は何度も何度もですね、それに聞き従わず不従順ですね、わがままなんです。生き方をし続けていく、ね、でも決して神様は諦められない、ね、私だったらもうええ加減にせえとどっかで諦めるかもしれません。でも神様は諦めず、ここ30章において、新明記30章においても一節からですね、ずっとイスラエルの民が主に立ち返るときに必ず約束の地に帰還することができるという約束をつけられているんですよ。でこの神の約束はですね、まだ完全なこの予言の成就を見ていませんが、その一部を今見ることができている時代なんですよね。つまり選びの民イスラエルがイエス・キリストが救い主だと信じておられるんです。それはどんどん今増えていて、多くの人々がこの旧約聖書に予言されている救い主はイエス様だと、これをメシアニック・ジューというんですよね、2万人を超えたと言われますね。そしてですね、このイスラエルの国自体がなかったんですね、ずっと。でもこの近代に入って1948年にイスラエルという国が建国された、まさに予言の成就です。そして最初は本当に少なかったんですよね、たった80万人も満たなかった。でも今はもう900万ね、900万に迫っていると、もう10倍になったわけです。どんどん増えている、これも予言の成就ですね。どんどんと世界中に散らされたユダヤの民がイスラエルの国に戻ってきているんですね。まさにこの予言の成就。ただ皆がイエス様を、ね、信じて立ち返っているかといえばそうではありませんね。まだまだ神様の存在さも信じてない人もいると言われます。でもこれからですね、それがどんどんと起こってきているんですよね。イスラエルの建国時代が予言の成就です。そしてイエス様を信じますと告白する人がどんどん増えている、まさに予言通りですね。ですから私たちは神の選びは今も続いている、神の計画は今も続いているということを知るんです。まさにリアリティなね、その中に今生かされているのは驚き感動ではないでしょうか。まあその中にね、私たちは仮の祭りというのを毎年やってますよね。そういう意味があるんです。だからイスラエルの平和のために祈れということはものすごく深く関わっているわけですね。まさに神様のご計画の中に私たちも招かれているという一つのそれは印といるでしょうね。で皆さんですね、イエス様はこれから、まあ、今後の予定、イエス様ですね、ご存知ですか。空中再臨ですね、私たちは敬虚されますよね、いつか分かりません、ね、その後地上に降り立たれるんですけども、どこかご存知ですか。オリーブ山なんですよ。 はっきりと書いてあるんですよ皆さん。ちょっと調べてください。ほんま書いてますか、みんなね。書いてますかね。で、オリーブ山がその時に他の国の占領地だったら困るわけですよ。ね、だからイスラエルの国はものすごくそこをこだわってるわけですよね。旧約の約束ですから。だからそういうふうに見ていくと歴史もですね、まさにこの聖書通りなんですよね。そういう目で私の歴史を見る必要もあるでしょうね。もちろん大事なものは歴史認識ではなくて、もっと深くある救い、永遠の命を得ているかどうかです。でも永遠の命を得ている私たちがそのような正しい神様のご計画を知るのもやはり大切なんですね。そういった意味で聖書を、ね、通読するというのは意味があるんです。このオリーブ山にイエス様が立たれるときに、ユダヤの民はメシアがあのナザレ人イエスであることを知って嘆き悲しみ、その時悔い改めるという予言があるんです。そして御霊が注がれて彼らは新たに生まれることになると。御霊が注がれて彼らは新たに生まれることになる、まあ、そのことが6節にも書いてあるんですね。あなたの子孫の心を包む皮を切り捨て、あなたが心を尽くし精神を尽くし、あなたの神主を愛し、それであなたが生きるようにされるとあります。つまり心の割礼ということが言われているんです。これはですね、御霊による悔い改めのことを言っています。つまり神様から離れているという状況から解放されていく、それを出すのは御霊なる主だということです。皆さんですね、この旧約にですね、もう何度も何度もですね、この本当にそのように生きるように、と語られた律法、その基本になる十戒、皆さんも十戒を知っておられて、そこに生きようと何度も何度もね、試みておられるはずなんです。でもどうですか、それを成就するってことはできえない自分を見出すんじゃないでしょうか。そうですね、律法というのはですね、正しいことを教えるんです。神様の正しさを教えるんです。でもそれを実行する力は与えないんです。アダムによって罪が世界に入り、その罪によって律法からは呪いしかもたらされないんですね。ですから御霊によって心の割礼が必要なんです。神様との個人的な関係を持つことができるのは御霊の働きです。ですから私たちに律法は神の目から見てずれているという、自分は罪人だということを教え、でもそれを実行する力は与えません。神の視点を教え、そして自分の中にはそれを成し遂げることができないというその現実と植え替わきを与え、そして御霊によってそのことを悔い改めへと導く、それが聖書を教えている真理なんですよね。私たちは御霊によって悔い改めることによって主の御声に聞き従うことができるようになっていくんです。大事なことは自分の心が聖霊によって変えられているかどうかなんです。それがこの9節10節に書いてありますね。今読んでいただきました、ね、あなたの神主は栄えさせると、主はあなたの先祖たちを喜ばれたようにあなたを栄えて喜ばれるとありますよね。これ約束です。どうすればというのが10節です。では皆さんでましょうか。では3、はい、これはあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くして精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。そうです、主に立ち返る、主に立ち返るということです。主に立ち返る、これが悔い改めですね。悔い改めとは方向転換です。180度神に背を向けていたその歩みから神様の方に向き直す、立ち返るならば、立ち返るときにあなたは繁栄するとここにも言われているんですね。そしてそれが予言されている、ね、直接的にはイスラエルの民は呪いを受けた後、心に割礼を受けて神に立ち返り回復するんだということ、これが予言されているんです。 私たちが知るユダヤ人の歴史は、離散の地における虐殺や迫害という呪いが際立っていましたよね。でもこれからは回復の時代だというんです。そういう時代ではないですか今、ね、世界情勢見たらね、イスラエル、エルサレムを首都と認めたんですね。そういうことが実際私たちはニュースとして聞いているわけです。まさにこの聖書の世界が今なされているということです。そういう時代にいるということはまさに終わりの時代にいるということですよ、ね、だから私たちは目を覚ましている必要があるんです、ね、時代を読む正しい目が与えられたら、私たちはますます御言葉に本当に心が向き、目を覚ます生き方をしていくようになっていくんですよ、ね、ボーっとしていいんじゃないよっていうのね、今ね、皆さん見てますかね、あの、うん、ハッとしますよ。いつも言われたびに、いつも目を覚ましなさいってイエスの声で私ダブるんですね。ボーっとしてんじゃねえよってね。なんであれがあんなに流行るのか、やっぱボーっとしてる人が多いのか、言ってほしいのかね、ああいうことね。だから目を覚ましなさいって、多分今風に言ったらボーっとしてんじゃないよって多分イエス様は言われてるわけです。つまりですね、私たちは目を覚ましていって、単に目を覚ますんじゃなくて、目を覚ましてしっかりと土台を地につけて時代を神の目によって見ることができるものなんですよ。これを信仰者と言います。皆さんいかがでしょうか。そして神様はモーセを通して言われました。11節から14節、御言葉は身近にあるんだ、行うことができる、ね、ここに書いてあること、皆さんね、御言葉は天であったりね、海の中でそんな遠くにあるもんではないってことですよ。また11節で、難しすぎるものではないって書いてあるんですよ、ね、はっきりと言われてるんですよ。皆さん御言葉どうですか、難しいですか。ある人は言いますよ、読んだら分かるってね、すごいなと思いますね、だからあの、確かにそういう面ありますよね、読んだら分かる、ね、ただ読んでも分かんない面があるから分かると解き明かしが必要なんですけども、読んだらすぐ分かることがある。で、読んだら分かることってすごく永遠の命にかかることなんですよね。つまり私たちの側で勝手に難しくしていることはないかということなんですよ。そうではない、主は言われます。14節いきましょうか、皆さんで3、はい、まことに
御言葉はあなたの国に近いあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。
あ、ね、そうですね、皆さん馴染みのある言葉ですよね。これはローマ人の手紙にもあるんです。10章にこうあります。10の8節、ローマ10章8節、では読めるかと言いましょうか。では3、はい、ではどう言っていますか。御言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり、あなたの心にある。これは私たちの述べ伝えている信仰の言葉のことです。そうですね、まさにですね、パウロはこのことをここで告げていたんですよ。身近にあるんです。つまりですね、そういう遠いところ、特別なところに行く必要はない。救いはすぐ近くにあるんだ。あなたが聞いているその御言葉、神の言葉にあるんだ。もちろん自分の口、大々屋さんの口の言葉ではありません。どんなにですね響く言葉でも、それはあなたを救いません。この神の言葉があなたを永遠の滅び、地獄行きから救い出すんだと。この今のローマ10章にはですね、この人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるというふうに救いの定義が明確に宣言されています。ですからね、私たちは周りの状況が変わることを求めるのではなくて、自分の心が変わることを求めるんです。そして御言葉が自分の心に宿っていること、これを自己点検するんです。御言葉を皆さん蓄えているでしょうか。暗証はただですね、正確に覚えてみんなの前で発表するためのものではありません。蓄えるものです。そしてその蓄えたことを決してね、きちり言うのよくて、間違ったとしてもそれをですね、本当に土台として握りしめて生きていくんです。そしてそれを告白をするものとして歩んでいくんですね。 私たちが今抱えているいろんな人間関係の課題があるかもしれません。でもそれはですね、まず神様との関係が正されるときにそれは正されていくんです。これが聖書が教えている真ですね。よくそれを十字架の、ね、形で表します。縦の関係がはっきりしていれば横の関係も自然とそれに備わっていくんだと。その通りです。だからまず神様との関係が正しくされていくときに横の関係も正されていく。神との関係の回復と整えは横の人との関係と回復につながっていくんです。私はいかがでしょうか。そのことをね、もう一度深く心に刻んでいきたい。御言葉はあなたのごく身近にあるんです。近くにあるんですよ。そしてこの中に蓄えている。そしてその上で主が言われた15節から最後までですね、命と死の二者択一なんです。皆さん今日ね、今の時間までいろんなものを選んでこられたはずです。何を選ばれましたか、ね、長袖か半袖かとかね、まあ、今日は長袖はちょっと暑いですかね。あとね、ご飯かパンかとかね、あと、まあ、そんなことをお友達に聞いたらですね、何を着るかとかね、選ぶからそんなん選ばへんとかね、あるもん着るって、あすごいなとか、ああいう意味でちょっと突き抜けてるんですよね。あるものを着るで、なかったら着ひんってことかって突っ込みましたよね。そんなことはないって言ってましたが、でも選び取るってことはですね、いろんな小さなレベルから大きなレベルをやってますよね。でもその中で大事なこと、神は言われます。命と死、祝福と呪いをあなたの前にいつも置かれているということです。まあ、ここではですね、モーセが置くって言ってるんですけども、これは別にモーセがそのように置いているっていう現実ではなくて、実際それがあるということです。そしてこの時代はそんなに今みたいに多様的なね、自分をこの惑わすような選択肢は多くなかったでしょう。でも今はですね、本当に多様的ですよね。つまり命と死、命はもちろん生き生きと溢れるもの、でも死というものは本当に呼吸をしない、つまり私たちが神様に方向に行こうとする命というのは神との関係ですよね。そうさせまいとする働きのことを言うんです、死というもの。そういう意味では皆さんどんだけありますか。神様に向かわせないもの、皆さんの周りにはどんだけあるでしょうかね。ちょっと上げてくださっていっぱい上がったりしてですね、すぐ上がるのは、例えば神様との時間を性別したいと思っているんだけども、その思いを削いでしまうような魅力ある事柄、それは人にとったらテレビかもしれない、ね、また、ね、趣味かもしれない、ね、また楽しい人とのおしゃべりかもしれない、また仕事かもしれない、勉強かもしれない、ね、人から見たらそれは素晴らしいと言われるものかもしれない。でも神様との関係においてはそれは死に向かわせるものだということです。そしてもう一つは祝福と呪いと言われましたよね。祝福とは神と共に歩むということですよね。祝福とは神がくださる幸せのことですよね。その反対、呪い、呪いってね、嫌ですよね。でも私たちが神様との関係を育むよりもそうさせまいとする働きに行くことは、それは呪いなんです。この具体的に呪いというのはですね、背後には当然サタンがあります。死の背後にもサタンがありますね。死というものは罪の結果から始まりましたよね。そういうものをあなたを向かわせるものが日常的にいっぱいあるんだという、これは警告です。皆さんどうですか。これは自己点検したいと思うんですね。つまりですね、私はまず覚えましょう。命と死、ね、どちらかしかないんです、ね、どんだけ真ん中大好きでも真ん中ないんです。中間はないんです、ね、つまり中途半端な姿は私たちを必ず死の道へ、災いの道へ進ませることになる。もしね、いやどちらかわからないという立場を取ると、もし知ったらですね、選ばないという立場も実はすでにそれを選んでるってことです。だから中途半端な姿は死へ、呪いの災いの道へ進ませるんです。このですね、聖書を教えるこの福音のメッセージに真ん中はないんです。命か死、祝福か呪いなんです。そしてあなたは何て言われました。皆さん言いましょうか。じゃあ今日の暗証聖句です。私はのこの真ん中の2行だけですね。3、はい、私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く、あなたは命を選びなさい。そうです。 あなたは命を選びなさいと言われたんですね。これは絶えず自分で命を選び続けるという意識的な選択によるものなんですよ、ね、ボケーとしてては選べないんです。誰かさんが選んでくるんじゃなくて、あなたが主体的に選び取るっていうことです、ね、皆さん選び取ることができるのは、これは神の形に似せて作られたゆえなんですよ。ロボットならば選ぶとかね、こういうのはなく、もう無条件にサインが来たらそっちに行くというね。でもそこには人格というものはないんです。他のものを後回しにしても、神様とのその関係性の方を選び取っていく、これは人格がなければできないこと。神様はそのように私を作られたんですよね。選び取るということです。御霊によって神の御言葉を絶えず聞き続けて、主の御心、願われ喜ばれること、それを選び取り続ける歩み、それをしていきなさい。エペソの5の12、主が喜ばれることは何であるかを見上げなさいとも言われたんです。皆さんいかがですか。そしてここでは19節に、あなたに対して天と地と商人に立てるとまで言われてますよね。つまりこれは直接的にはイスラエルのために言われています。そのあなたがね、今から行うとすることを天と地の2つの商人が見ているというんです。つまりね、いつも神様は見ているってことです。皆さんどうですか。今見ていると聞いてね、え、見張られてるんだという変換した人いますか。見張られてるんじゃないですよ。神様はあなたを本当に命を捨てるまで愛しておられるわけですから、慈しんだ目で見ておられるわけですよ。つまり死の方に、呪いの方を選び取らないようにという眼差しであなたを見ておるんです。神の前では隠されているものは何もない、全てが明らかにされているとありますよね。あなたを責めようと見張っておるのではなくて、命と祝福をいつも選び取るように祈られているわけです。祈りながらあなたを見ておられるんですよ。そのことを私は忘れないでいたい。で、その中で神様がご自分の御言葉を行っていかれる。皆さんどうですか。ここを読まれてどう感じられますか。ある人はこう言うかもしれませんね、え、神様って愛なんじゃないの、なのになぜ命と祝福だけしか置かなかったの、なぜ死と呪いなんか置いたのって思う人います。ね、神様愛でしょって。で、皆さんこれはね、子育てをしたり人と関わったらよく分かることですね。この質問はですね、なぜあのエデンの園に善悪の木の実を置いたのっていうのと同じですよ。なぜそれを置いて食べたら死ぬっていうふうに決めたのって、初めからそんなシステムを作らなかったらいいんじゃないっていうのと同じです。申し上げていますように、私はロボットには作れなかったんですよ。人格を与えられたということは、人格を育むためにそのためのレッスンが必要ですね。それが自分で選び取るという訓練です。それをするために必要なものは何だと思いますか。約束ごとなんですよ。約束ごとっていうのは、皆さんロボットで約束ごとします。そういう人はないですよ。だってサインビュッてこう信号を送ったら相当にするからですね。でもなぜ約束ごとが必要なのか、それはその人がそれを選び取るっていうふうにしてほしいと願い、お互い約束するんでしょ。皆さん約束ごとするのって人間だけじゃないですか。いやいや、うちの家庭の猫約束ごとしてるんです。いつもね、こうやって待ち合わせしてるんですよ。まあそういう猫とかいるみたいに教えてください。いいね、あの、私も調査したわけでもないと思います。やっぱ明らかに人間と動物はもういっぱいあげたら、まあ5つぐらい項目をね、いつも言うんですけども、違いですよね。一番大きなのは人格ですよ。神の形にせいで作られた存在だから選び取る。でも悪い方を選び取るリスクもあるんですよ。だから神様はね、本当にご自分が命を捨てて、もう愛を既に示してくださって、この愛に来なさいと何度も何度も、これ究極の片思いじゃないですか。皆さんね、命を捨てられてるわけです。ある人は、え、思うと思うかもしれませんが、でもそういう本当にご愛ですね。あなたを永遠の滅びから救い出す本当の無条件の愛によって愛されている究極の片思いだと言えるでしょうね。そしてその愛に気づいて、あなたは他のもの、いろんな魅力的なものがあるかもしれないけど、それを全部後回しにして私との関係を選び取ってほしいと言われた、ね、 そのために命の木の善悪の木の慈悲の木の実を置かれたように、呪いと死も置かれてるんですよね。で、皆さん御言葉は何て言うんですか。命を選んだらいいんでしょ。だから言われてることは非常に簡単ですよね。でも何が難しいんですか。そこなんですよ。何が難しいんですか皆さん。具体的な話をしますとですね、例えば子供にはこれしたらあんた命にかかるってことを教えるでしょ。例えば、まあ、ストーブとかね、昔はね、夜間をこうやってかけるようになってたんです。私よく言われました。こうやって何でも最大癖があったんですよ。こうやっていきなりパーンってしばかれましたね。何でか分かりますよね。上に手を乗せようとしてからですよ。言っても聞かないからです。好奇心の方が勝るからですね。だからやっぱ命の危険から親は守ろうとする。その時に手が出ることもあるんですね。命を選べ、危険な目にあって大変なことになることを阻止するために、伝われば火傷するから手をつけないように、信号もどれだけ赤色が大好きだと言っても赤色に向かって進む子供を止めていくように、親と約束を通してそれを守らせる、ね、大きくなるともっと危険にさらされていくわけですね。例えばそれこそ今いろんな違法ドラッグとかありますよね。本当に安く手に入ると言われます。そういうところから守っていく。つまり小さい時にそういうことをですね、いい方を選び取ることを身につけじゃないと、どんどん流されていくんですよね。だから本当に小さい時に神の御心を教えて、それこそ本当に、ね、植え付けるっていうのはものすごく大事なんです。御子の魂100枚というのは本当にその通りですね。だからそれは子供がそのように応答しようがしまいが関係ないんです。それをしつけと言いますよ。しつけというのはそうです。あるべき姿を教え込むこと、これをしつけと言います。聖書はあるべき姿をはっきり教えてますよね。それは命のその闇から黄泉から救い出すとも言われたんです。これは私はどれだけ時代がね、多様化して変わっても変わらないことです。大人ならばどうですか。命を選ぶっていうふうに言われても変わらず、また社会的にこれは良くない、100がやっても1位ないという、そして本当にいろんなこのことで社会問題を起こしている酒とかタバコとかね、どうですか。あの男子会でありますよね。あれは一滴飲んだらもう終わりだそうです。常習性があるから、依存性があるから。だから世の中でも男子会っていうのでは飲まない。よくね、まあ、聖書では酒はどうかという議論がありますね。もちろん聖書をですね、よく読んでいただいたら飲むなとは一切書いてないです。もうでも明らかにね、あなたは聖の宮ねということ、そして周りがつまずくならばそれをやめなさいということもはっきり言われてますよね。そしてあなたは神様との前で選び取っていく。でもやはり聖の宮と聞くときに明らかに害だということを自ら進んでやるのは主の御心なのかと問われるわけです。でもね、常習性が身についたらなかなかすぐやめないですよ。でも私の知っている人にイエス様と出会った方は、それまで大酒飲みだった人が水を飲んでるよりもまずく感じてやめた人がいるんです。本当にで、あのタバコを吸う人もタバコを吸おうと思ったらなんか口が立たれてしまうとかね、不思議ですよね。いや不思議じゃない、必然ですよね、それは多分ね。でもその方はですね、祈っていたんです。やっぱり神の御心はそうだよな、やめたいですって祈ったんですよ。でもやめれないね、手が勝手に動くとかそんなのやっぱあるんですよ。でもそういうふうに神様されたという証をしてくれました。そうなんです。これも王道です。あなたはどうしたいのか、ね、もうええねんとかいうふうにね、なし崩れるのが一番良くないんですよ。戦うんです。申し上げたように罪と戦って血を流すほど戦ったことはないと言われたように、そういう自分のいろんな命を選び取ろうと、また選び取れと言われているように、そうさせまいとしているものがそれぞれ個別にあると思います。それをそのままでいいと思わずに、それをなんとか本当に後回しにして、それをきっぱりね、やめて神様の御心に行きたいんですとまず思うということです。皆さんどうでしょうか。もしね、本当に自分はそれがあっても諦めたという人がいたとしたら、今日もう一度この命の言葉に触れられたあなたがそこに立って応答していただきたいと思うんです、ね、ならば主は言われてください。あなたは命を選びなさい。 祝福を選びなさい。皆さんどうでしょうか。そして具体的なことを最後申し上げております。命を選ぶとはどういうことか。第一はこの命の源であるイエス様を私の罪、永遠の滅び、裁きの福音として信じ受け入れることです。これが一番大切ですね。命を選ぶ生き方はそうです。イエス様を私の救いとして信じるということです。皆さんいかがですか。もう信じていることは幸いですね。ではもう一つ、それはそのイエス様のお言葉を聞き続け、学び続け、そして従い続ける、そしてイエス様と共に人生を生きていくということです。これが命を選ぶということです、ね、もうイエス様と出会ったからいいわけじゃなくて、イエス様の御言葉を聞き続けるんです。本当に可愛いね、分かったと思った時点が全然分かってないとも言われましたよね。そして学び続け、聞き続け、そして従い続けるんですよ。やってみ続けるんですよ、ね、つまりそのプロセスを神様は一番喜ばれます。そしてイエス様と共に人生を生きていくということですね、実はこのことをね、イエス様はあの砂の上に建てた家と岩に建てた家で言われていますよね。マタイ7章24から27で、実はこの新命記の祝福と呪いの話を分かりやすい話として言われたのがあそこなんですよ、ね、だからまた皆さん読んどいてくださいね。本当にご存じのように岩の上に建てた家は、ね、びくともしなかったんですね。でも皆さんですね、土台っていうのはですね、普段分かんないですよね。この土台がいいのか悪いのか、でも何かが非常時に分かるんです。だから私たちもそうです。人生の非常時、荒波の時に土台がどこなのかが分かるんですよ。だから普通分かんないんです。だからですね、私はいつもいつもどこに土台を置いているのかということを主にあって本当に自己点検したいと思うんです。イエス様の御言葉に聞き従って生きているのか、それとも何か世の中のいろんないいと思うことに聞き従って、また他の人の意見に聞き従っているのか、どうなのか。神様の御言葉に聞くことは本当に幸いと聖書は何度も何度も言っていますね。でも私はですね、御言葉に従えない時もでもありますね。何が問題か、それは従えないということですよね。従うと何で従えないか、それはサタンの意見もありますよ。でももっとこっちの方がいい、後でねっていうことを言っちゃう。イエス様をね、待たせてるんです。そういう噂がある。でもそういうことにも気づかせていただく、あなたは命を選びなさいと神様がこのように大きな声で何度も言われているように、嫌だ、後回しと背を向けてしまう。つまりイエス様の言葉に聞くことに失敗してしまう。じゃあ自分に呪いが来るのをもうあとは黙って待つしかないのか、砂の上の家がぺちゃんこになるように、人生がぺちゃんこになるって終わるのを黙って見てるしかないのか。そうではないですよね。私たちは悔い改めて、もう一度神様のもとに立ち返って、神の言葉に聞いて生きることができるんです。悔い改めです。皆さんこの悔い改めですね、 軽くですね、考えないようにしたいんです。なぜ悔い改めてくると思いますか。それはガラテヤの 3-13、 ここを最後読んで終わりましょう。ガラテヤ 3-13、 いいでしょうか。じゃあここを読む人で読みましょうか。じゃあガラテヤ 3-13、 では読める方で3、はい。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。アメンです。そうなんですよ、イエス様が呪われてくださったからなんですよね、イエス様が本来私は呪われるべき存在です。でもイエス様がその律法からすれば、神の基準からすればもう誰もが罪人で呪われるべき存在。でもイエス様がこの十字架で完全に主によって呪いを全部受けなさった。だからあの聖餐の恵みの時に呪いからの解放の感謝というふうに祈るわけですよ。イエス様が呪われてくださった、だから呪われてくださったのこの十字架で。だからあんなに目をそらすような直視できないほどの無垢なさがあるんです。これがあの十字架の創設者の理由です。でもそれを私たちは受けることを許された。だからこの愛にあなたは何をもって応えるか、あなたは何を捨てることができるか、 そのことを私は覚えたい。まずこの御言葉を聞きつけることを諦めない。そして自分が今その御言葉に向かわせない、いろんな悪い習慣、いろんな本当にそういったものから本当に離れていく決断、そのことをですね、私は諦めずに祈り続けていきたいと願います。祈りましょう。私は今日あなた方に対して天と地と承認に立てる。私は命とし祝福の呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。神様ありがとうございます。命を選べ、祝福を選べ、もうあなたの前にそれを用意されていると言われました。でも死も呪いも同時にあります。私は弱いです。でも失う御霊様がそのことを選び取ることができる。またイエス様がもうすでに十字架で呪われてくださったゆえに、私はいつも悔い改めることができることを本当に知らされて感謝します。この恵みに一人一人が生き生きと生きるものとならせてくださいますように、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。